はい、おはようございます。チェムシ松本のデジオ虫の声、続けて撮っております。はい、
常滑市からお送りしております。
常滑市、
今日は2月22日日曜日。
はい、松本さんと堀口さんと、まあ、続きだから 100% 続きで聞いてますけどね。いやまあじゃあ、サウナの話に入っていこうかと。あのイベントの感じはそんなあの盛況だったし、すごく手応えがあったというか、あのいいやり取りができましたよね。その中で質問と、目当てのサウとかでどうですか、サウいろいろどの機種が多かったとかあります？質問
というか、やっぱり新しい機種、その多かった JPL のシリーズと今回初で並べた、はいはい、HM のブランクでピッチングフリップっていうのは、ね、ピッチングフリップ出す出すって出す出す詐欺みたいに3年ぐらい言い続けてるロットで
言われちゃった。
いや、やっぱりじゃあ仕事違いのさ、僕話したお客さん結構今までのさってどんなんなんですかっていうののスタート多かったんです。
あ、本当、はい、TCR、UTR、
はい、せっかくチアキングロットテストしたって思ってきてるのに、うん、要は初めて触る感じの人がなんか多かったです。だから大枠を説明するというか、ここがクランクの竿ですよ。
じゃあやっぱりそういうあの入り口になってんで、
そうですよね。なんかちょっといきなり専門的なのを聞くんじゃなくて、多分ちょっと戸惑ってて話しかけたから、なんか どんなんですかっつってあの説明になっていったんでしょうね。実はすごいあっちの専門家は僕のとこに話し来るの、うん、ドンピシャで来る人もいたんですよ。どれですか作ったのとか、意外と
事務所のこと知ってる人はね。
そうなんですよ。今聞いてみて、あーって思った
の、着ぐるみなのに詳しいよこの人って
思
った
。
ただ賑やかし要因だと思うんですけど、意外と詳しい。
本当だよね。
知ってるわ、ノーストーコンポジットのさ、着ぐるみ意外と気にするんだよ。言われてんか。
ですよね。数字には弱いですけど。
あの格好で推すのかな。
堀内さんはどうですか。やっぱ新しい竿多かった。
うん、そうだね。うん、やっぱりそう、新しい竿に関する説明が多かった、
ね。本当に違うんですね。じゃあやっぱり。
でもだから、やっぱこの竿シリーズってどうなんですかっていう人は一番話しかけやすそうな着ぐるみに話しかけて。
はいはいはいはい、
で、そうですね、ある程度やってる人は多分もうその
分かってきてますよね。
そうそうそう、
聞く、はい、あの内容
さん的にどうですかみたいな感じで、はいはいはいはい、多分堀内さんのことも知ってて、
はいはいはい、
気に入ってる感じ、
これを使ってるんだけど、
はいはいはい、
これはどうですかっていう聞かれ方が多かったかな。
どんな釣りするんですかから始まることの多さ。
でもそれも、ま
あ、でも必ず
もちろん、ね、
何投げるの、はい、どこで釣りしてるの、
はいはい、
それは必ず聞くよね、
う
ん、やっぱり進め方も違う
し、そうですよね、
うん、
釣り聞いて、
まあ、本当おかっぱりしかやらないっていうような人もいたし、
これおかっぱり用の竿ですか、船用の竿ですかっていう質問も、
うん、
ぶっちゃけ、まあ、なんて答えていいかすごい戸惑ったんですけど、うん、あ、そういう質問あるんだなって思って、
うん、まあ間違いなく UTR 進めてたけどさ、
うん、
こういうコンセプトで作ったもんですよみたいな、
あ、
まあ、そういう話もあり、でも、まあ、多かったのはやっぱり、ま
あ、そうですね、うん、あと今しゃべるべき内容としてはやっぱり新しい竿の話です、
うん、JPR とピッチングのロット、
うん、うちらもね、テストしてきたのは JPR に関しては、はい、持ち主のトップだとかそういうテストをやってもらって、
はい、
でそれ以外の部分も含め、まあ、俺ももちろんトップボタンも投げたし、
はい、
いろいろやって西根さんでも
今
結構でジャックウェイで、多分西根さんがジャックウェイで一番投げてるんじゃないかなという気もするけど、でうちらとしてはどうしてもそれも含めて全部やらないといけないので
、あ、なるほど、
でいろいろやってって何かを特化したテストっていうわけではなかったけど、
はいはいはい、
ただそのジャーキング自体を自分たちもその中途半端にしかあの分かんないでやっちゃうといけないなっていうことで、かなり今回はそのアメリカが新しい情報というか 自分としか今まで間違って覚えてるんじゃないかみたいな部分も含めて勉強もし直したし、
おさらいじゃないですけど、確認、
そうそうそう、
ジャーキング自体の確認をして、そう、
自分たちの知ってるジャーキングと今アメリカでジャーキングとかで結構動画とか出てるそういうものとかもちゃんと見て、はい、いろいろやってって、その行動ウォーターの中でどういうジャーキングをやるんだっていうものもかなり立ち戻ってやったし、ただでも日本ってやっぱりそんなにその行動ウォーターのジャーキングってそんなにやってないんですよね、実際フィールドで。俺もあちこちでやってみたけど、そういう釣りをやってる人ってあんまいなくて、
やってるっていう人もいたけど、じゃあどういうふうにいつ頃やってますか、何使ってますか、どういう、ね、操作してますか、とか聞いていくと、それってでもあったかい時の釣りなんだよねって感じ、それこそちょっとストップアンドゴーで毛が生えたものだったり、もっと短いストロークでちょっと潜らせて踊らせてプルプルっと浮かせて水面にできる前にもう一回アクション入れて、アクション入れて、アクション、アクションポーズ、アクションポーズ、まあ本当ストップアンドゴーなんだよね。
ワームを投げて、ちょっと水温は十分高くて、魚の活性というか、魚の基礎代謝はあるんだけれども、ちょっとフィッシングプレッシャーかかってて、ワームとか投げても簡単に口使わないんだけど、ジャークベイトを入れて、ちょんちょんちょんってアクションをさせることによって、リアクションバイトを狙っていくっていうのが、釣りのスタンスのものは日本のジャーキングの中にあるんだけど、でも海外のジャーキングって、それこそ氷が張る寸前みたいなところで、シャットキルウェザーっていうような。天気の中でやるジャーキングって、だからサスペンドの、まあ日本の場合多分それがサスペンドシャットの釣りになっちゃってるような気が
する。時期的に
タックルで、ね、
そういう。
でもあれをそのちっちゃいサスペンドシャットで釣るんでなく、スリーフッカーの大きいジャークベイトでやるのが多分向こうのジャーキングなんだなって、結構まあ本当再認識はしましたよね。そういう意味
で。本当にそもそもなんでダートさせるかっていうところで。はい、非常に限られたストライクゾーン、短い間で、
はい、
追
う距離ですね、
どれだけ左右に大きくこうやって大きい範囲に魚に見せて、かつ止めておく時間を稼ぐかという考え方で、だからジャークするんであって、バンバンと、そのただ単に魚なんていうのかな、
キラッキラってさせる
だけじゃない、だけじゃない、全然違うの次元が、
ルアーが前に移動する距離は
もう極力を
抑えて、でもとにかく横にはパチンパチンと飛んで、すごい速度で
スライディングタイプのペンシルベイトみたいな動きを、
そうそうそうそう、まさに
カーンカーン
水中でやるんだよね、
やる、もしくは2回3回、はい、シパンシパンシパンって止めてるみたいな、
そうい
う中での釣り、
そうだから全然考え方というかアピールの仕方が違うんで、当然多分他の釣りで釣れるんだったら他の釣りをやる、そんなに手間のかかることやらない、
そうですね、
すっごい時間かかるもん、ジャーキングって。ソフトベイトと同じぐらい、もしくはそれ以上時間をかけて釣るもん、同じエリアを。
ああそうそうですね、
寒い時って
トップオーダー用語で言うと寝散る、
寝散る、本当に寝散る。
ポーズの時だってただのポーズじゃないからね、ポーズしてラインが張るか張らないかギリギリのところで、だってタッピングっていうのを入れてトントントンって入れて、その振動でルアーをこうやってパパパって動かすとか、
へ
えっていうのがあるわけだから、
まあ、今僕は目で見てたんで分かりますけど、タッピングで塚本さんが言った時にロッド、
そうグリップエンド叩くパターンとバットの後で叩くパターンとあるんだけど、
ポーズの時にそれをやって、そうそう、糸をプルプル
ってラインが糸張ってしまうと、その時にルアーを引っ張っちゃうんだ、
はい、移動しちゃう、前に来ちゃう、
張るか張らないか、そのクロノカーボンのラインが水中の中にこう曲線になってる状態で引っ張らないぐらいの、
はいはい、でも振動は届く、
そうそうそうそうそうそう、
でも当たりも取れる、ダルンダルン、
でその時にトトトンってポーズの時に
そうトトトトトトンっていう振動をどう伝わってるか知らない、ラインの伝わった振動音なのか、それでルアーがパパパパって細かく振動してるのかわからないけど、そういうテクニックがあるのよ。でもそれって例えばナイロンラインでやっちゃうと、ナイロンライン水面に浮いてそのルアーに向かって沈んでいくから、そうするとそれは水面をピクピクさせるだけであって、ルアーには伝わっていかないのよ、水中に伝わっていかないのよ。
へ
このためのフロロだとか、
へ
そういうポーズして、ワームの釣りに近いよね。
そう
はいはいはい、
ペンシルベイトのようにバーンバーン ーンって魚の気を引いといて食わせる食わせないっていうところのポーズの中に細かい振動、よくあのほらワームに浮力があるからボトムでわずかな水流に動いてますとかっていう、
本当本当あれと一緒
で、それで口を使うか使わないか、ワームだったらテール加えて引っ張ったら取れちゃうわけだけど、針がいっぱいついてるジャンクルートだからテールフック1本パクッとついばんだだけでもどっかポイントが刺さって魚が嫌がってぐーっと向こうに行けばラインがピューって奥に持ってられるわけじゃん、はい、そのラインを見といて引っ張りすぎない程度に合わせなきゃいけない、そのガーンって強いロッドで引っ張っちゃうと右入れしちゃうから、やっぱり、はいはい、
そうなんだよ。だからね、いろんな魚をテストしたけど強すぎると取れないんだよね。
あ、
取れない、
当たるんですよね、結構コーンって当たるけど、うん、飽きたと思ってガッと合わせてもそのままスポッと抜ける。
本当ワームの釣りと同じ、コーンと出るポーズ中に。それが取れるようになるとやっぱり釣れる数も違うし、なんかとにかく面白くなる。こんなに面白いんだっていう風な心境になると、ちょ
っとすごい初めて聞くような話も多々ありましたね。
なんか本当水中のやってるね、あの中層でやるワームの釣りみたいな感じ、
はいはいはい、しかも
止める、しかも
浮力がワームと違ってコントロールできてるってい
う、そうそう、ピタッと止まってる、まあ、実際止まってないよね、必ずラインとかで少し動いてんだよ、微妙に頭をこうやって振るの、
はい、あでも上下は結構そんなに、
上下はそんなにしないけど、うん、
ワームだとやっぱり
動くよ、
止めてそれはしてくれないじゃん、
ちょっとワームだと沈んでいくじゃん、線香とか、あの、まあ、昔でスティックメタのなんだっけ、スラッコーとか、あのああいう釣り、ソフトジャックベイトっていうか、ソフトスティックベイトっていうか、ああいう釣りだったら止めれば沈んでいく、
そう
だけどそれが本当にゆっくりふわっと水中に漂ってて、しかもつついたらどっかしら針かかるっていう、
そうなんだよ、だからなんだ、そうよ、本当によく考えられた釣りだと思う、
すごいですね、
とりあえず触らせる。ワームだったら触った指がかかんない。食い込むまでかかんないけど、ジャークウェイトだったらとりあえずどっかにかける。
ちなみにじゃあ JPR をでジャーキングをしてみたいってこれで聞いたお客さんに、どんなルアーを使ってたっていう紹介は、
あ、でもちっちゃいとこで B フリーズの78とか、
はい、
ラッキーさんの
L ですね。サワだと L
で。L で、L 版で。ああいう80ミリ弱ぐらいのルアーもやったし、
はいはいはい、
でメガバスだったらみんな意外と使わないんだけど X80 とか、ああいうものも使ったし、もちろん、まあ、L と ML のちょうど中間ぐらいのところにあるのがワンテンで、ワンテンってどっちでも使うのよ、
そう、
あ、質問があって塚本さんに丸投げしたやつ、
そう
はい、じゃあどうぞ、ワンテンはどっちですか、
シャローのそういう例えばマッティシャローとかでギリギリのところでこのサイズがアピールあるから使いたいんだけれども、強く引っ張りすぎちゃうとそれこそすぐ外れちゃうっていう状況だったら L 版でワンテンを使うし、だけどもっとでかいレイクで持って、で魚のサイズももうちょっとあって、で飛距離が重要でっていうところになったら ML でワンテン使っちゃう。もちろん ML だともっとでかいあのルードラーだとか、
はい、
ああいうクラスも使えちゃうから、
うん、なるほど、聞いたルアーの名前をパッて聞くぐらいはよく聞く、
そう、ね、一般的に一般的によく釣れるって言われるそのジャックベイト、
はい、
まあいろいろメーカー問わず使えますよね、
うん、ほとんどっていうのはちょっと語弊があるかもしれないけど、メジャーどころはね、
はいはいはい、
決してそれを使ってなかったから、まあ、大体これならこれと一緒みたいなのみんな想像してもらえるような、
はいはいはい、まあ、なるほど、
もちろんね、西根さんのところの、
はい、
今開発中の
テスト
プロトも 使わせてもらったし、
はい、
それは今後必要な未来として、
はい、
それはやっとかなきゃいけない仕事だったから、はい、西根さんにお願いしてプロトを送ってもらって、はい、でも過去の名品って呼ばれてるものの中から一番一般的に誰もが多分ボックスの中に持ってるであろうルアーはやっとかないと分かんない話だし、はいはい
はい、やっぱ名品って言われてるだけあって、やっぱ それでちゃんと使えるんですよね、その使い方も、
そうだからやっぱり一本のロッドじゃなかったってこと、それ
あ、はいはいはい、
利用でやった
けど、はいはい、
いいって言われるルアーをバーッと並べた時にできれば一本の竿で
やりたい、はい、確かに ログとルドラ両方やりたいけど、
いや違いますね、
うん、そう結局そうせざるを得なくなった、
はいはい、
それを一つでまとめるというのは多分無理で、
どっちつかずになったら嫌
ですよ、うん、だからまあこれねお客さんに選択してもらわなきゃいけないことだけど、はい、L が必要だったし ML が必要だった。
例えば L は最初のスタートと後半で本当にちょっと変わりましたよね。
だいぶ多分変わ
った。その僕はそのジャーキングでテストしてたわけじゃないんで、うんうん、混ぜて釣りをしてるわけじゃないですか。あのトラッキングをしてるわけじゃないですか。
うん
うん、で UTR のもうあの3本から ML までは持ち帰った時に何の違和感もなく行ってたんですけど、L の時だけ一瞬だけタイミングが遅れてたんですよ。
テップが入っちゃ
った、ね、ちょっとその遅いっていうかしなやかの段階がちょっと
遅れて出てくるん
で、そうそうそうそうそうそう
だからテップが入ってるから遅れて出てくるんで、
最終段階やっぱだからそれが多分もうこの流れが L から一気に MLMMHH までもうグリップ の、 あの色だけで僕は何も考えずに釣りしていけるようになるんだなっていう。
釣りのねやっぱりリズムを変えたくないんだよね、
いや
釣れてる時ほど、
うん、それはそれは
どうしてもね、
まあちょっと話それちゃうけど、その同時進行でやってたピッチングドロッドの話にもなるけど、
はいはいはいはい、
リズムを変えたくないというのは非常に考えることで、
はい、
そのクランキングね、クランクベイト投げてたんだけどパッと持ち替えてちょっとしたブッシュ打ちたいっていう時って必ずあるじゃない、
はい、
そういう時のことを考えるとやっぱグリップって特殊、あの TCR でも PCR でも作ってたあの握りで行きたかったんだよね、
はい、
だからグリップ実は同じグリップを、実は最初 TCR のグリップを2つに切って今セパレートにはなってるけれども、
はいはいはいはい、
それを前後につけたんだよね。
うーん、
グリップの形状とかは全然違うじゃない、今までの UTR、TCR、PCR に比べて今度のピッチング、
はいはい、
PFR
初めて
そうセパレート
です
ね、まあ、スピニングもねセパレートになって
る、あそうですね、
ワンショックの強いっていうかソフトベイトで決め打ちするロットっていうもののキャラとしてやっぱセパレートってやっぱ重量も軽くなるし、でバランシングの取り方としてもやっぱりこう縦のストロークの釣り人としても向いてくるから、はいはいはい、でじゃあセパレートにしようって、何よりもこう並べた時にパッと一目でいかない
から、そうそう、チムシの色分けと一緒、
あ
だけど持った時のフィーリングは一緒であって
ほしい、はいはいはい、
っていうところは本当に気を使ったり、
コスメでも結構みんな喜んでましたね、あのリールを止める、
うんうん、リング、
リングがピッチングフリッピングのやつは金属じゃないですか、
金属じゃないんだよあれ、
あ違うんですか、
うん、樹脂なんだけど、
すっげえエッチの立った樹脂、
あれスピングモデルもあれでしょ、
そう
まずやっぱそこもなんかセパレートであれみたいな、うん、
最初さんスピニングやるときにあれ金属で一回作ったんですよね。
そう
で冬の間俺ずっとあのストーとか使って、でずっとスピニングモデルのテストやってて、
はい、
寒い冷てえと
で
どうしても気になると、
ああ
スピニングってさ、そのまあ一般的にはそのタフだったりちょっと引き出しいつもとちょっと違う引き出しを出さざるような出さざるを得ないような状況で使うことが多いはずなので、
はいはいはいはい、
ってことは寒かったり暑かったりする時じゃない、
はいはいはい、
でそこで金属使っちゃうとなって話になって、でまあ急遽探しましたよ。探していろいろやって
た。あれ金属じゃないんですか。
金属じゃない。金属のようなフィーリングの、もう本当に硬質の樹脂で、だエッジがすげえ立ってるじゃん。
はい、うわぁ、ちょっと素人臭いですね、僕恥ずかしい。
全然。
素材間違えるってちょっと、悔しいですね。
モデルガンと同じようなもんだもん。
はぁ。
材質は。
趣味が出てるけどね。
趣味が出てる。
出てますね。
うん、
樹脂 の、 あの素材の話してましたもんね、ずっと、
うん、そう
萌えも出てますね、もうその時点で
ごめんちょっと話を、
でも、もうまあ、でもそういうことなんでしょうね、
うん、そうだから統一のフィーリングっていうのを非常に重視したポイントで、
うーん、
それはグリップしかり、
うーん、
まあ、
まあでも本当 JPR に関してはそのジャーキングロットっていう位置づけだけのものではないと思ってるから最初からねそのチムシに話を、ね、持ってたとかそうだけど、はいはい、ジャークベイト の, そのじゃあ真冬 の, その寒い時しかやりませんっていう釣りのために釣るアイテムを竿買ってどこに置いとくんだっていう話で、はい、だから夏場暖かい時は暖かい時で違う釣りもしてるし、
はい、
そこはやっぱやりましたよね最初の結構早い段階から。でそのチムシがやってるのはトップオーダーだけじゃなくて、はい、こちらよくやるのは例えばそのポッパーだとか、
はい、
ちっちゃめのポッパーをビューって投げてダムコとかで使ってくる、はい、でも そういう釣りもやったり、はい、ちょっとしたそのシャット系のラグ、
はい、
ベイトで投げるぐらいの例えば 70ミリぐらいの、はい、まあ、ダイビングシャットとか、はい、そういうものを投げてロッドティップで動かして、
はい、
ラインスラッグを使ってプラグを使う釣り全般に使う、
はい、を使ってそれを差で食わせる釣りって感じ
でね。特に L に関しては僕もそれはやってたんでテストとか関係なく、
うんうん、
その一番最初だってラパラの取材あの一本でやり、うん、抜いてるんですよね。ラパラの取材をなんでしてるんだって話なんですけど、
うん、あスキャッター
のスキャッターラップのデモンストレーションの依頼が来てよくわかんないけど受けてした。魚釣らないといけないと、おかっぱりで、おかっぱりでってどう大丈夫かなと思いながら何本か持ってったんですけど、まあ、ちょうどしっくりきてちゃんとかけれましたし、
うんうん、でも
勝手に僕もそういううまく釣りも試せてたんで、
PFR の関心はやっぱりこう名古屋っていうだけあって、うん、琵琶湖で特に北でやってる人たち、
うんうん、
おかっぱりも含めて、はいはい、そういう人たちの関心がすごい高くて、
はいはいはい、
線香のスイミングで使いたいとか、
はいはいはい、
あもうあのどの細かいところでいくと、
そうですね、
グッピー使うんだったらどのロットですかとか、
うん、そんな
そう、
それは僕には絶対来ない。いきなりスポンサーに行くやつです。
グッピー中上スペシャル使うにはどの番手ですか。
へ
え、結構あったね。で今回やっぱその HM の素材が初で出せたのはちょっと嬉しいですよね。
うん、まあ HM はね本当にあのまあいろいろこう常に進化し続けてるマテリアルなんで。
ああのまあ素材ですよね。
うん、
その竿のブランクの素材が
SM が、低弾性、はい、IM が中弾性、SM、だから今まで出してるのって中弾性までだから、
はい、
HM を出したいっていうの
は、はいはいはい、うん、飾り巻きで言うと赤紫ときて青なんですよね。
青そう、ありがとう気づいてくれてた。
いやそういうの細かい人間です
嬉しい。あの青の発色のいい青
の、いやあれすごい良かった、
ね、いいとこ探すの大変でさ、あれ
品がある、
うん、あれ実はもう売ってない糸なんだよね、見つけてきて
多分やっぱり HM っていう素材はみんな高弾性だけあって、もっとパリッとしたものを想像してきてる、
は
い、もっと高弾性っぽいピンピンした竿を、はい、パリンとした感じの竿だと思ってきたら、はいはいはい、意外と粘るんですね、
はいはい、
それが HM の僕らの最大のなんかこう売りじゃないですか、
うん、
高弾性はその張ってて低弾性は粘るっていう常識が通用しないのが HM で、
は
いはいはい、カーボンのねそのペーパーのところから全然違うんだけど、
そうあれ質問あったじゃないですか、
はい、あの 見た目で
見分けがつくんですか。
そうあのノンストップの竿って色塗らないじゃないですか、
うんうん、
でブランクの振動、まあ、例えばある部分だけ見て素材の見分けってつくんですかって俺に言うなよでしょつくわけねえだろでしょ。でもすぐ堀口さんに丸投げですよ、どうすんつって。
そこはもう堀口さんの
仕事つきますよつって。
かっこいい
堀口さんずっと見てるもん。
そうですよね、
毎日見てるから。
でもまあ、結構はっきりとした差でしたね。
そうでしょ、
あの、うん、HM
五
段性、
うん、
なんか最終一番外側に何なんかちょっ
とスパイダーウェブじゃないけど、まあまあまあまあまあまあっとした繊維の膜みたいなのがあるんですね。不織布っていうのほらなんか
ああありますね。
あんな感じのものあれがもっとも
も模様というか、
うん、 そう、それが必ず出る。あれはもういかんともしがたい、はい、製造上の、まあ、一特徴だよね。
はいはいはいはい。
でも中ではそう繊維がちゃんとバイアスかかっていて45、45で当たってるの、こうやって。
へえ。
そう思えないでしょ。なぜってそれってトルクで、そうトルクって本当のトルク、そのねじり、はい、ねじれの強度を出すために45、40度ぶつけてんの。
へー。
でそれをやっといた上に縦の繊維があって、さらにスパイダーウェブみたいな、そういうのモワモワモワ
は
いう素材を使ってる。
へえ。
カウンターが当たってるんだよね。
だから明らかに僕も目で見て分かりましたかね。ああこれだったら次の質問来た時に一撃で
つきますよ。
でその後の
質問、あ、急にやりよんなと
と思いきや、その後の質問面白かったです。じゃあつって、あの低弾性と中弾性比べたらそこはそんなに差が、
あ、うん、あれはもう本当に、
ね、
うん、素材の段階から実は同じような、もう見た目ではなかなか見分けがつかないようなので、
はいはいはい、
もちろん見りゃ分かるんだけど、
はいはいはい、
でもその何風景というか 風合いだよね、テクスチャー
露骨、はいはい、なあれではないですね。
ないない、いわゆるあのプリプレグというかカーボンシート、
はい、ちなみにですよ、新しく出た2機種あるじゃないですか、うん、で僕、
JPR、
はい、それをやっぱお二方はその記号で読んでるんで、あのずっとやっぱその3文字を覚えパッて覚えれなかったんですよ。でさっきパッて聞いて JPR はジャーキングプラッキング、
アンドプラッキング、
ジャーキング&プラッキングで JPR なんですね、うん、
ジャーキング&プラッキングロッドで JPR、
あ、そう、J、あ、ロ、 R はロッドなんですね。
そう、だ、でもケツにほら R がつく
な、はいはいはい、あ、なるほどなるほど、プラじゃないですね。
違うから、からそのさっきの
ジャーキングプラッキング
ロッドの話に戻る、はい、戻すと、そのある特定の寒いコールドウォーターというか、まあ、非常に低水温器だけのジャーキングだけじゃなくて、
はいはいはい、
結局あ、
はい、
まあ、そのために竿はなかなか変えないでしょう、はい、ただでも、ね、オールシーズン見渡すときに、はい、ね、あのプラッキングすることはまあまああることわけじゃない、はい、トップウォーターもしか
り、ね、
うん、そのためにだから、まあ、チムシも含めて、
はい、
テストをしてきてもらったわけで、
うん、例えばじゃあいろいろどんな感じですか。僕から言うと、
うん、
まあまあ、たこ焼きシリーズと言われるシリーズを、
うん、
それで聞かれて触った時にどんなルアーなんですかって出してきて、触って重さを見て、サオ強いですねって言われたんですよね。あの MH でそのたこ焼きシリーズを使うには、
MH、
あ、ML です、
ML、う
ん、あの JPR の ML、うん、確かに僕もそれは分かってるんですよ。そのキャストに合わせてなくて、ちょっと自分でも強い方の竿をセットしてるんですよね。その鼻からちょっとカバー対策が、うんうん、一番最初がもうそれ入ってしまってるんで、カバーにそういったサイズをねじ込んで口使わしちゃうっていう。
たこ焼きでウエイトどのくらいあるの。
18とかあるんですけど、
ね、結構あるもんね、
うん、
それだったら別に
でも ML だよ、 そうそうそう、 ML まさに、
そう、 そうなんですけど、
うん、
なんかやっぱ印象として L を選んでしまいそうな感じなんです
ね、うん、L いけないことはないけどね。
あとその、ね、あ、これ僕説明しないとってすげえ思ったのが、やっぱ言ってもトッパーじゃないですか、
うん、
だからそのキャストの感じはやっぱりシュッてこうしなやかなキャストをしてると思われてるんですよ。あんななんかもうマシンガンな
こんなキャストを
シュンシュンってやってるとは思われてないんで、その誤解がありました。
そうそう、釣りしてる姿だけ見たらトッパーじゃないもんね、
完全に、
ね、
全く気づかれないっていう。
確かに確かに、低い弾道で入れるもん
ね。だからね、ロッドももっと、うん、あの JPR シリーズはもっとしなやかなのかと思ってたって言われたんですね、トップで使ってるから。
柔らかい。
そうそうそう、それ
も、ね、僕の釣りがそういうあのスイングの速度じゃないんですよ。
まあ、UTR がメインだっていう時点でね、普通トップ投げる人、
そう、あと言われたのがそうだ、TCR の 610の L を使ってるんだけど、
クランクの、
うん、JPR の L がやっぱ同じパワーだと思った雰囲気が、
あ
でも同じ L, なん L 表記なんだけど全然フィーリングが違う、強さも違うっていうのを言われて、あの延長線上で考えてたら全然違うんですねと言われて、
そうなんですよね、結局パワー表記ってその何かに規定があるわけじゃなくて、例えば僕らだったらテクニカルクランキングロッドの中のライトとミディアムライトとミディアムがあって、ジャーキングクランキングロッドの中のライトとミディアムライトなわけで、
それはでも僕もちょっとあの違うんだなって思ってました、やっぱりその触って、あそこを合わせるわけではないんだろう
って、だってこれ UTR の M とさTCR の意味で全然違うから、
ね、うん、
そうでしょ、じゃあもう実際に触った人の率直な感想としては、JPR の ML に関してはあこれ M だね、
うんうんうん、
ほとんどの人が M だねって言ってた、
うん、
で L の方は ML だねっていう感じで、ね、
うんうんうん、なるほど、
うん、
TCR とかをベースに考えて絶対そうなりますよね。
そうそうそう、
でも日本 の, あのいろんなメーカーさんが出してるロットになると今度また逆でしょ、
うん、
かなりミディアムライトっていうけどこれかなり強いよねっていうのもあるし、ミディアムでもかなりうちらの感覚からするとかなり硬いミディアムが標準だったりするから、
うん、なるほど、
MH にしては柔らかいよねって言われることもあるし、
はいはいはいはい、それだからまあ触ってみないと分かんないのも多々あるんですけど、
ね、ロッドね別に実質規格とかがあるわけじゃないから、あくまでもこのルアーの中の、
はいはいはい、
あこのシリーズの中のライトミディアムみたいな、
はいはいはい、
まあね、ルアーの重さに関して言えばねもっとひどいからね、
はいはいはい、そうですね、うん、そうそう本当に重なってる部分があ ってですからね、
ウェイト見たらあその通りだって言ってた、そういえば、まあそう、もしあれ、うん、迷ったら、まあ、ルアーウェイト表記を見てもらえれば大体イメージしやすいと思います、
はいはいはい、
みんな勝手にこうねそれぞれの頭の中で L はこのぐらい ML はこのぐらいと思ってるけど、
ね、
定義があるかって
言
って
定義があるんだ、特にもかあのよそのそうじゃなくてあの過去に出てるシリーズを持ってる人からしたら、
うん、
そう思うんですよ、
ね、シリーズの中で実は完結っていうかそうせざるを得ないんで、
もう単純にね、あの僕が前に作ったロッドとかのシリーズを持ってる人だったら、単純にクランキングロッド の, あのグラスのクランキングのライトのやつとは、ね、ね、66のライトの別ブランドのやつで出してたやつが全然強さが違うわけで、用途が違うからそれは同じライトでも違うよっていう、
確かにクランキングの色僕最後まで使い切れなかったです、いや違う使い方をしようとしちゃうと、うんうんうん、あれもクランキング専用の L だから、
うん、そう、
ああなるほど、また僕も説明するときにお客さんとその共通点があるから説明しやすいんですよ、あ僕もそれ使ってましたよ、
あ、うん、フィーリング使う
シマノの、うん、さを
フィーリングスタイルにはね
言っとくけど僕全部ほとんどもう9割全部買いましたからその信頼とこいつバカかっていうちなみにじゃあそのいろいろ JPR で使うっていう他の釣りの例でいうとどんなのがありますか、まあ、僕途中だったんですけど、まあ、まあそんなあと L はやっぱ自分の中でその ベイトフィネス的な使い方ができるっていうので、
ああの結構やってました、意外かもしれないけど持ってて、はい、そういうリールっていうのはもうその前
やった聞いたことないですよね、
アルデバランのキーワード、アルデバランの超あの何とか浅見のスプールとか持ってて、でそれってその後に出た俺が辞めた後に出たベイトフィネス用の黒いやつあるじゃない、
はいはいはい、
あれのテストモデルのスプールとかっていうのを俺テストしてたわけだから、はいはいはい、そういうやつが未だに手元に残ってるやつがあったりとかして、でそれをそのまま使ってるわけ、
はいはいはいはい、
それにフロロの8ポンドとかって巻きっぱなしになってるから、
はいはいはい、
でそのちっちゃいスモールラバージグとかやっぱそういうのじゃないとか食わない時期っていうのは当然あるわけで、
はいはいはい、
でそういうテストももちろん自分でも やりたいからやるし、だから まあ、やっていく中でこういうライトの番手で JPR の、 あの6号のライトなんかってちょうど長さ的にもちょうどいいから、でまず今日ジャーキングやんないなっていう時だったらそのジャーキング用の太いフロロ巻いてるやつ外してそのままピッてくっつけて、でそのスモーラバーくっつけてビューってベイトフィネスみたいなやつやってるし、でその今でいうそのベイトフィネスの竿ってほらほとんどがベリーぐらいまで強くて、先っちょだけはギュッて曲がる、
そうですね、
いわゆるあのなんだっけソリッドの竿なんだけど、でやっぱああいうのってちょっと投げ方も特殊で俺らみたいな古い人間投げられないんで、それだとちゃんときっちり曲がってくれて、でもそういうものをキャストコントロールしやすいっていうフィーリングは全然持ってるから、俺はワームの釣りでも使うし、でワームもまたいろいろあって、例えばプラスさっき言ったソフトジャークベイトみたいなワームもあるわけじゃない、
操作で言ったらプラッキンですね、
完全にプラグのビューってスキッピングでピピピピって入れて、でピューピューってやってくる、であのスライドをさして食わせてっていう釣りってまるっきりジャークウェイトの動きなわけで、それをじゃあどんな竿でやるのが一番いいよって言ったら、そのワームのサイズにもよるけどね、4インチぐらいのやつだったらライトがいいし、5インチだったらミディアムライトがいいし、
最高にこれはいいよ、
ジャークウェイト投げ込めないようなそのカバーとかあるわけじゃん、変えるかワームかって、でも食うのはもっと表層の方でああいう動きに食ってくるわけでしょ、入れちゃうでしょ、ソフトジャークベイト
食うでしょ、
食うでしょ
それエロい釣りですね、出ててジュンジュンジ
ュン、糸走るでしょ、合わせるでしょ、強いから乗っちゃうでしょ
そうだよね、あのそっち系そういうね、ソフトジャークみたいなのってワームとしてはすごいいっぱいあるよね、
あ
実は世の中にいっぱいあるじゃない、
だってフルークとかバササシンとかだと普通に投げるわけだから、
はい、フルークだってそうまさにそう、スラッグ号に始まったさ、はいはい、ソフトジャーク、
こうなんかすげえ棒みたいなあのリザード、
うん、
あの空気、上物の中にいっぱいなんか空気の粒が入ってるらしくて沈まないリザードを使ってるんですけど、トップで可愛いんですよ、一瞬でちょっと沈んでまたちゃんと浮いてくれる、
お
あんまそういうのやりすぎると癖になる
あとあの西田さんのところの SC スメルトとか、
ああ
いうバーチカルな釣りに、はい、
でも結構そのすごいお客さんの言葉に救われたのは、あこれだとなんか意外と何でもいけそうですねって普通に言ってくれる人がいると、あなんかすごいホッとしますよね、 そうなんだよねっていう、なんか
サボだからっていうね、ポッパーだっていけるし、
感触でいけると思ったらとりあえずやってみてくれればいいしっていう、
じゃあ堀口さんのポッパーの趣味と俺のポッパーの趣味が一緒でさ、
へえ、
アジロギってお互いトップの話が一切したことなくて、でもこのパターン、この水でシーンと静まり返って水面ちょこちょこってなんかこれ先生ポッパーだよねって言って、でお互い自分のボックス当ててゴソゴソやって、でピュッてぶら下がってるのが同じです、でも日本で売ってないんだ、ドン・アイ・ビーのスプラッシュ・ヒットってやつで、なんでそれ持ってんすかみたいな、やっぱそれ使ってんのみたいなって二人でなんか、あれ奇跡でしたよね、奇跡のシンクロ、
うんうん、
こんなマイナーなもん持ってる使ってるの俺ぐらいだろうとか隣にいた
って、そう俺もそう思ってた、ずっと、多分日本で使ってるのはそんなに多くないよなと思う、でもまあまあね、すっごく使いやすかったんで愛用してた、
パーセンテージで言ったら本当数パーセントの世界の人間だと思ったらその瞬間だけ船の 100% だ
った、すげえシンクロしたあれ
群れになってました、
周り誰もいないんですよ、全然風呂浮いてなくて、で俺ら二人しかいないわけで、そこだけ 100%
で二人でバカンバカンバカンって、
すげえな、
だからほら、ね、当然釣り人だからこのサイズのポッパー投げるにはやっぱロッドってここだよね、ああだよねってロッド談義が始まるわけでは
いはい、はい、
そうなんだよね、
TCR のテストやってる頃でしたよね、
そうまさに TCR やってる
頃、
その時にそんな話になって
バレットヘッドを投げつつ、
はいはいはい、
TCR のテストをしつつみたいな時
期、風が止んだ夕方の一瞬だけ、
なるほど、なるほど、
遊んでたらそ
う、はいはいはいはい、でもその時には JPR の叩き台は
あったからそれを投げてて、はいはいはい、でこれだったらちょっとグリップが長すぎるとか、はいはいはい、でこれティップの走りがもうちょっとこうの方がいいとか、入りすぎるとそのそこそ投げる時にリズムが変わるとか、はいはい、水上の最初の水上が雨とかってあの
そうなんですね、
サオバカ親父が2人でああでもねこうでもねって始まって、
僕もすごい JPR で思い出したんですけど、最初 ML しか送られてこなかったです、うん、Lあったかなかったらまだ一番最初の時に、でもでも試合で L いるからなんか L なんとかしてくれって言ったら、前のモデルの L があるから、
そうそう、
じゃあちょっとそれで試してって言われて、それでプラをやったらなんか硬さは全然良かったんですよ。ああいいですいいですって言っててもグリップがなかったんですよ。危なかったですよ、なんか送られてきたもんだからいじっていいのかと思って、うっかり切るとこです。切って長さのセパレートだったんで、ここを縮めりゃいいのかなと思って。
電話かけてきてさ、
確認だけ、確認だけしてお
こう。2センチ切っていいですか？
確認だけしておこう。
よかったね、チームシー2センチ。俺だったら4センチ切ってる。
240
でしょ。
そう、240。
俺4センチ切って
るわ。いや、一応さ、それ最初のやつでさ、取っときたいからさ、切るのは勘弁してよって言って、もうほぼほぼ脅迫状態で、
危なかった、
速攻で作らされて、
すごい早かったですよ、代わりの絵の送られてくる
220ミリのクリップで、
こいつほっといたら
切る、ベイトフィネッシュセッティングだったんでしょうね。
あ、そう
そうそうそうそう
そうです。
それを叩き台にして、でそこからもっとキック強い方がいいとか、
そう、
クリップ短い方がいいとか、
あ、そっか、うん、急に思い出しました。最後のサンプルのグリップ叩き切ろうとしていたっていう、大人でよかった、ちゃんと確認するっていう、
そう、大事、
ほうれん草、
ほうれん草だよ、
危なかった、いやセパレート
なんだこいつと思ったもん、
ね、
貸したもんだぞみたいな、
セパレートだったから、
そうですね、清水でよかったですね、高澤だったら切ってますもんね、
切ってる、切ってる、
いや
事後報告にな
った、ね、これちょっと長かったね、切ったんですけど、
いい
超いいっすよ、
アホか、危ねえ、アホか、で怒られてちょっとシュンとするんでしょ、たまに出る真顔でしょ、
そう、たまに真顔出る、かわいい、ね、
まあそうだ、L はね、
ポップ、ああすげえの思い出したね、
そういうのも、もうそういうところから
見て、あ、なるほど、いや逆に言うと僕 L がすげえメインになるルアーってまだ少なかったんですよ、
うん、
実はそれこそ今ポッパー作ってるんですけど、
うん、
ちょっとどうしても試合でもういるっていうので真剣に頭悩ましてポッパー作り始めたんですけど、ポッパーってやっぱ物の大きさに対して威力が強いというか、
うん、
ボリュームを持たせなくてもルアーの存在感って出るルアーなんで、むしろまあどっちかというとポッパーの良さって小ささもちゃんと踏まえてあげてもいいのかなと思って、今までより小さいモデルも作ってるんですよ、そのたこ焼き以下っていう、
うんうん、
その時にもだから今ひたすら L にそれがつきっぱなしっていう、
あ、分かる、そうなるよね、どのぐらいのサイズ感だと、ね、
すごい、逆にルアーのテストの時にも助かりました、
表層系というか、そのトップに関してはチムシが一番テストしてる。
いや本当にでもなんかすごいごちゃごちゃ、なんかちょっと気になった点とかは伝えて、
うん、
あとは僕ただ単にあのキャストと必ずピッチングできた方がいいっていう、うん、竿が
そのスイッチ性っていうかさ、
距離でパッパッって竿の使い方変えたいっていうのはあったんですけど、別にそれは素材の問題で全く違和感なかったんで、
そういう意味では本当スペシャリティとユーティティっていう相反する部分のなんかすごいなんか対極な部分がなんか両立しちゃってるロットにはなってるかもしれないですよね。
そうそうそう、
そのハイシーズンのそういうエンジョイな 釣りの部分、
うん、JPR ですよね。
そう、はい、をやれて、で真冬の一番釣れない時期に花見を釣りながら魚みたいな釣りをするっていうのが真剣にやれるロットであり、
うん、楽しいところは散々テストさせていただいたんで、
いいね。楽しい。
夏担当だもんね。夏担当。行
ってましたよね。え、な、何？なんでこんな季節に琵琶湖行ってんだろうって言った
ら、いやだって寒波が明日から来るって言うから電話かけて、じゃあ堀口さん行きましょう
って。大変な会話ですね。
いやでも本当にすごいよ、うん、ジャーキングは。だって誰も釣れない時に釣れる釣りだもんね、うん、1本もやりも2本とないからね。しかも
あんまり言いたくないですけど、うん、まあ、ハイシーズンでも聞くのかどうか分かんないですけど、その H1 とかの試合でとにかくガチでそういうことを通してやられたくない釣りの一つ、一、うん、人いるんですよ。最近のめり込んでくれてないんで助かってますけど、あの分かって、高さあるよりもうちょっと下の年のやつで釣ってくるのやつがいて、僕の持ってるミノー系の DVD とか全部持ってって、僕の魚に近い魚を試合中に取り始めて情報を渡さなければよかったっていう。で、挙句うちのさんルアーも使い始めて、釣りもキャストもうまいから
怖いねそれ。
でそいつにちょっとそのジャーキング道第2弾のディープゾーンに入ってほしいですね。多分 そこまではもうちょっとはそのあったかいシーズンのやっぱミノーイングに近いですから、ちなみに、PFR はピッチングフリッピングロッド。
そう、はい、
そういうことを言っておくとのは覚えれるんですよ、うん、ピッチングフリッピングだって TCR のテクニカルクランキングロッドなのにテクニカルクランキングだという解釈をしてるような人間。
難し
い
けどとってもクランキングロッドですよね。ユーティアルユーツっちゃいなよロットみたいな。
ユーツっちゃいなロット。ユーティアル。
ユーティアル。出来合いしてます
。そうだよね。出来合いしてもらってるよ。
いやでもちょっとね。まあ47分。まあそんな感じですかね。
ね。
はい。まあちょっと足りなければまた。あの
また一人でブツブツつぶやいて、
ああそうですね、おじさんたちなんで僕 もういよいよアラフォーに入ってきたんですよ。結構粘りが
マジで、
まあまあまだいけますよ、まね、あの朝起きたりして、うん、あのポケットティッシュ作ってるようなところですから。でもまあまあ、あ少しずつ来るんだなっていうのは分かるようになってきました。
それすぎると疲れても寝れなくなるから。疲れて早く寝るじゃん、
はいはい、
めっちゃ早いわけのわからん時間に目が覚めて朝までずっと寝れない。
そうだよ、なんかもう普通に3時とかに目覚めて寝れないとか。
マジ
です か、うん、普通仕事早めに終わったからこうちょっとたまには自分を休めよう、
はいはい、
10時ぐらいから寝ちゃうじゃん、
はい、そうそう
余裕で3時に目覚める。
そう、そうだよ、
超暇だよ。
そう、全くね不思議なぐらい寝れないんだよ。
楽しみだ、高さあらがいつそうなるのか。
でもいずれそうなるからね、
起きないやつらが、ね、でも自分より年下の人間見るとやっぱ自分よりもさらによく寝てます、
うん、
なんでこいつらこんな寝れんだろう、
うん、1時間に1回ぐらい起きてるからね、ホテルとか泊まってると。
分かる、
だからああ2時だ、ああ3時だ、ああ4時だ、5時だって。
イベントの直前だけはなんか気張りすぎてそうなってますけど、
特にやっぱこういうまさにイベントでほら来てるじゃん、金曜日の夜とかさホテル泊まって全然寝れないから。
じゃあそんな感じで、
はい、じゃあ最後に業務連絡、
はい、あ、はい、どうぞ。
今後のスケジュールなんですけど、
はい、
業務連絡じゃないけど
さ、はい、
うん、はい、近日取り扱い外店各店様には、
はい、
注文受注可能なようなお知らせを出すので、
はい、
今月中には受注を受けさせていただく。
それは JPR、JPR の ML と L、
L
人気種、はい、両方とも、
はい、 で出荷は、3月の中旬ぐらいを目指しています。
はい。
で、PFR の方はまだちょっと不確定な要素が多いんだけれども、
はい、
夏前、
はい、
まだ6月ぐらいには出荷できるような準備を進めていますので。
了解です。
はい。でその他今回そうショーですごく反響が強かったの、多かったのは、あの例の
ミドストロ、
ミドストロとミドスト師匠にもう
大好評、
ミドスタイン、
ミドスタインにも大好評だった。あのロッドもまあちょっと今年中になんとかしたいなっていう思いはあるんだけど、もしかしたら来年の春にリリースになってしまうかもしれない、あれは。でそれと合わせて、UTR に関しては、
あ、そうですね、
はい、あのフットボールとか、フロッグとかちょっともっと強い竿が必要な釣りのために、はい、エクストラヘビー UTR68XH、
はい、
を、今シーズン出していきたいなと。
それに喜ぶなって話なんですけどね、
うん、
僕も若干待ってましたからすげえあるんですよ、
はい、を考えてます。ただ時期は、はい、申し訳ないですが今の段階では何とも言えないです。
すごい方向性はっきり、あの UTR に関してはすっきりしてますので、
うんうん、そうそう、
あいつらの上ってい
う。で今後の進め方としては、はい、もう TCR、PCR、まあ、全てのモデルに関して、
はい、
ずっと継続して販売をしていくし、
はいはい、
まあ、釣りが変われば、極端な話すればなんかルアーが新しい、とってもね、
はい、あ、なるほど、
それこそちょっと例としてはずれるけど、はい、アラバマリングみたいな、はいはい、今までみんなが使わってなかったんだけど非常にある時期、
はい、
特定の、まあ、効果をものすごく爆発的な効果を上げるようなものが出てきたら、やっぱそれに対応した竿は出していくので、
はいはいはい、
あの軸はぶらさずに今のラインナップの中に、まあ、前後より強いものだったりより弱いものだったりという形でこう付け加えていくような形で展開していこうと
思っています。
はい、
はい、
まあ、大変長い間長らくお待たせした、
そうですね、
うん、
さあ、いや、
もうじきデリバリーできると思いますので頑張ります。
はい、ちなみにあの私の方にももし何か分からないことがあれば質問いただければ、あのイベント方式で僕が本当に分からなかったら僕の意見プラスもっと詳しいのが必要だったとしたら、また専門家にそのメールもまた投げたりもできますので、どっかの窓口に掘り込んでくれれば、
はい、お待ちしてます、は
い、いいと思います、分からないことがあれば。というわけで、以上ですかね。あ、個人的なお知らせとしては3月末に九州のイベント行きます。
3月末に、ハニースポットで、
はい、
そういう、ま、九州のフィッシングみたいなそういうのをやるんで、それに合わせてで内村が今日
ですよ、
なんかやろうみたいな雑なぶち込み方をしてきたから
言っちゃった。
だからまあ物売るラインとかじゃなくて、
その過度な期待は、僕も去年ちょっと頑張ったんで、うん、その過度な期待はあれなんですけど、また皆さんの顔を見に行こうと思って参加を決めました。
おいからとかいろいろやって、突然ね今の段階から何かやってくれって言われても困るんで、でとりあえずやりたいと思ってるのがその JPR と、
あ、はいはい、
で PFR の、
はい、
を触ってもらえるような、
あ、なるほど、そうですね、
ものをちょっとやらせてもらおうかなと思ってます。まあ、その中でちょっとうちも個人的に KTW ブランドの方でいろいろとごそごそ動いてるんで、
あ、
そういうの
を、あ、なるほど、そうですね、
ちょっと本当はね今回もお見せしたかったんですけど、なんかどんどんやることが多くなりすぎちゃって、
はいはい、
わかんないのと体調が崩しちゃったのとで、そこが心が折れてしまいましたけど、その辺をちょっとやらせていただこうかと思ってますので、
了解
です。まあまあ九州限定の話になっちゃって、
そうですね、
申し訳ないです。でもこういうのをね、またやってどこかで、例えばぶっちゃけね、
はい、
亀山の大会とかに、
はい、
突然俺と堀口さんで いて、はい、竿まで立ってるっていうパターンも。
いやー、面白い。
そうだね、そうだね。
面白いよね。逆に九州のイベントあって、またこういう反省会を取らせてもらったら、
面白いね。
関東の人らも聞けますから、はい、報告という。
これがちょっとあちこち行くぞという。
あ、じゃあ嬉しいですね。去年ちょっとあの塚本さん高まりが終わった後だったんで、まあ僕言ってましたけど秋にみんなも会いたいんじゃないかと思います。はい、じゃあ
こんな感じで考えてます。
時間も良くなったんで、
どうもありがとうございます。
はい、あ、そうですね、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい。